日本文化はロックだぜベイベ
ー。こんにちは、先入観に支配された女サッチーです。
こんにちは、知性の日本文化愛好家セバスチャン忠義です。あのね、
はい、
すごい今 SNS 上で、
はい、
光る君へが話題になってるんじゃない？
ああ、大河ドラマの、はい、
僕もあれちょっと物申したいことがあるんだよね。
物申す、はい、何でしょう？
わ、下手したら炎上するよ。みんながあの愛してる
いきなり雑談から、はい、
でもまあ炎上するほど聞かれてないからね、きっと
残念ながら
と自虐的になるんだけど
はい、
あとかつ、
はい、
テレビがないから見れないんですよ、光る君、光る君へ。
ああ、実際はご覧になってない、
だから盛り上がりに参加できないの、
はい、ああ。
だからちょっと鴨の長命的態度になってる今
ちょっと引いた感じ。
そう、出世できないから、
はい、
あの草案に引っ込んで車に構えて、はい、君たちのやってることなんてさ、はい、みたいな敵で、そういう、はい、あの、はい、なんて言うんですか、そういう寄捨て人的態度で、
はい、
光る君へで盛り上がる方々に水を差して恐縮なんですけど、
はい、
大河ドラマって、
はい、
当たり前だけどフィクションじゃない？
あ、そうですよね、はい、
で大河ドラマ自体もフィクションだし、
はい、
大河ドラマのベースとなってる物語もフィクションじゃない？
はい、はい、はい、まあ、だって
そうですね、その今の光る君が見てないから何も言えないんですけど、おそらく源氏物語とか、
はい、
当時の、まあ、文献とかが参考になってるにしても、まあ、はい、でもやっぱりフィクションですよ。
はい、そうですね。
だから、はい、フィクションをフィクションにしてるから、
うんうんうんうん、
二重構造になった、まあだから物語、うん、よくアニメの実写ものとかあるじゃない？
ああ、ありますね、はい。
だからそうなんですよ。
漫画とかもそうですね。うん、
だから、はい、多分あれ見て、
うんうん、
まあ、もちろん当時の風習とか、まあ、あの貴族たちの文化とかに思いを馳せるのはもちろんあの楽しいことだしいいと思うんですけど、
はい、
あれがそのまんまじゃないでしょ。
あ、まあ、確かに。
だってさ、あんな綺麗じゃないでしょ、
はい、あ、確かにお風呂とかあまり入れなかった。まあ、
よく言うけどね。でしかも
言いますよね、はい、
仮にあの装束とか使い捨てだったとしても、
はい、
あんな綺麗に見えたんでしょうけどね、まあ、当時の状況からすると、
うん
うん、っていうようなことをね、
はい、
あの僕みたいなうがった見方をする史実ポリスがいるんですよ、やっぱり。
あ、へえ。
史実と違うっていう。よくほら、なんか着物警察みたいな人いたでしょ。
あ、いますいますね、はい、はい、
だからもうちょっとおおらかに見ないっていうこと。
確かになんか、うん、例えば、うん、ハリーポッターとかは、うん、史実とかと違うとか言わないのに、うん、なんで
大河ドラマだけね、
ちょっとあれはそんな厳しいのかなってちょっと思ったりします、ま
あ、ちょっとね、僕はそれはあの、はい、さらに NHK にも物申すところがあって、
あ、はい、
なんか史実っぽく見せてるじゃん。
あ、はいはい、
本当っぽく、
はい、
だけどフィクションだもん、
はい、
っていうのは明確にまず歌う必要があって、で、
はい、
そうしないとやっぱり見てる方にも失礼だと思うんですよね。
うん、あの、確かに、
その大河ドラマ、まあ、大河ドラマって言いますからね、もうすでに、
はい、
だから夢見たりとか当時に思いを馳せるっていうことと、はい、でそれをフィクションとかエンターテインメントとして楽しむこと、
は
い、で、
うんうんうん、
それは、まあ、あくまでもこれは史実にはまあなんとなく沿ってるけど明確にフィクションですよって歌ってあげれば、はい、なんかすっきりと見られるのになって、
うんうん、
でその時にね、うん、
はい、
これ今回もオープニングで終わる可能性があります。宣言
なかなかゴッシーに行
かない。ゴッシーから逃げてるわけじゃないんですよ。後白河法から逃げてるわけじゃなくて、はい、後白河法のことを今いろいろ調べているところでですね、
はい、
加藤周一さんっているじゃないですか。
はい、
いたじゃないですか。もう亡くなっているので。
はい、そうです、
ね。で、まあ、日本を代表する評論家です。
うんうん、
今日本の文化がちょっとピンチだとか危機に陥っているって言われてると思うんですけど、
はいはい、
多分ね、評論の文化がなくなっちゃったからだと思うんですよ。
ああ、なんかちょっと前の方が盛んなイメージはあります。
あの評論じゃなくて上げ足取りだったり、 SNS で繰り広げられる上げ足取りだったり、
はいはい、
だから評論が文化じゃなくなっちゃったんで、大喜利みたいになっちゃってるよね今ね。
うーん、
大喜利が悪いとは言わないんですけど、大喜利は大喜利であっていいと思うんですけど、はい、ですけど、うん、加藤周一は、
はい、
本当に戦後日本の文化が、はい、もしかしたら一気に盛り上がるかもしれなかった可能性を秘めていた時代に大活躍した評論家だと思うんですけれども、
はい、
もうあらゆることについて評論しちゃうのね。プロの評論家だから。
あ、そうなんですね。あんまり詳しく知らなくて。
で、はい、その方が岩波書店から古典を読むっていうシリーズの中で、
はい、
老人秘書を担当してるんですけど、
後白河法、
うん、そうそう、だから読んでるんです、
はい、
勉強してるんですよ。なかなか書かれない、
すごい、はい、
だけど、
はい、
そこで何を言ってるかっていうと、ちょっと良人秘書とは離れるんだけれども、
はい、
古典に関してこんな発言をしてるのね、はい、それどんな発言かというと、これすごく面白いなと思っていたんですけど、
はい、
古典が時代を超えて人の心を動かすのは読者の自由にあるっていう。
おお、
つまり、
はいはい、
その時代その時代に、例えば古今和歌集のことを例にとると、うんうん、古今和歌集を新古今和歌集という形で藤原定家が解釈したりとか、
はい、
あるいはずっと古今和歌集ってその蒔絵の題材になったりとか、あるいは文学の題材になったりとか、はい、あるいは我々のポッドキャストの題材になったりするわけなんですけれども、
はい、
でも基本的に自由じゃん。
そうですね、
その時代とかその個人の考え方とか解釈の自由に任せてくれる、はいはい、
うんうん、
でだからこそ古典っていうのは時代を超えて人の心を動かすんだっていうふうに言っていて、だから逆説的に言うと、よくほら、ある特定の芸術が、
はい、
その芸術自体にパワーがあるから時代を超えるっていうふうに私たちは思いがちなんだけど、そうじゃないんだと、はい、もう時代を超えるっていうことが、
はい、
もうそもそも時代を超えることだよね。それが芸術の前提なんだっていうふうに言ってる、
は
い、
へ
ー、だから結果論なんですよ。
なるほど。
古今和歌集だから時代を超えたじゃなくて、
はい、
時代を超えたからこそ古今和歌集だったっていうような、っていうのがね、すごく面白いなっていうふうに思っていて、
はいはいはい、
だから
確かに、
あともう一つ面白いこと言っていて、
あ、はい、
物語に関してすごく重要なことを言ってるのね。
はい、物語、うん、
だから、
はい、
まあ、源氏物語をちょっと頭の中に思い浮かべて、今光る君が話題になってるのでね、
うんうん、
でそうすると物語って、源氏物語に関して、まあ、おそらく平安貴族の生活っていう現実の要素は素材になっていると。
はいはい、そうです。
だけど現実の要素を素材にしながら、これすごく当たり前のことなんだけど、忘れがちなことなんと思って、何を選択するかは作者でとか時代の価値観によるよね。
ああ、そうですね。
だから僕たちは古今和歌集とか源氏物語を読んで、平安貴族たちはずっと物思いにふけてただろうと、
うんうん、
昨日の大河ドラマで話題になったようにずっと美しい舞を舞っていたであろうと、
うんうんうん、
っていうふうに思いがちなんですけど、そうじゃない、はい、だって現実の要素は素材なんであって、
はい、
全てじゃないんですよね。
うんうん、確かに。
だから そのことを考えて加藤秀一は何て言ってるかっていうと、
はいはい、
光源氏の現実のモデルが誰であったにしても歯が痛む時には物思いどころではなく歯の痛み以外のことは何も考えられなかったに違いない、加藤秀一も歯痛かったんだろうね相当ね多分
そういう経験があった
おそらくおそらくでも確かに
確かに痛い、はい、
確かにですよ、
はい、
歯を磨く習慣はない。
そうですね。
で痛み止めもない、
はい、
麻酔もない、
はい、
っていう時に、うん、虫歯ってめちゃめちゃ痛かったと思うのよ。
辛いですよね。
でおそらく8割9割虫歯だったでしょ
うんですかね。
だから光源氏だろうが誰だろうがもうめっちゃ、はい、まあ、光源氏じゃない、光源氏のモデルが誰だろうがめっちゃ虫歯にの痛さに苦しんでる時は物思いどころじゃなかったはずだけど、それは源氏物語という作者の、あ、紫式部ですよね。だから紫式部の価値観には歯の痛みは入れる必要がないと。
そうですね。はい。
だからあの光君へに関してもちょっと何度も言うようで恐縮なんですけど、見てないから分かんないんだけど、
はい、
脚本家の方とかあるいは NHK の力を持ったプロデューサーの価値観がそこに込められてるわけなんですよね。
そうですよね、うん、
だから、はい、まあ、あの平安貴族たち、まあ、平安貴族たちの文化って僕たちにとってはもう物語です、
はい、
でその物語をモチーフにしながら、
うん、
ちょいちょい嫉妬とか多分あの妬みとか、うん、今の私たちの日常にあふれる価値観をそこに込めちゃってるんですよね。
うーん、
あの大河ドラマっておそらく、
はい、
だから源氏物語っていうのは紫式部の価値観によって織り上げられた美しい織物ですよ、うん、
はい、
それを現代の私たちがその織物を使って今風の服を作ってるわけです、はい、それが大河ドラマだと思うんですけど、うんうんうん、だけどそこの今風っていうところには今の私たちの価値観が込められてるわけですよね、
はい、そうですね、う
ん、だから、はい、あのどっちかだけじゃないっていうことなんですよ。これ平安時代のドラマだからといって平安時代だけの価値観が込められてるわけじゃないから、だから今の価値観もちょいちょい入ってるわけなんですよね。
そうです
ね、まあ、そうじゃないと共感とかできないでしょ、はい、今なんか共感がすごい重要みたいだからさ、うん、世の中において急に共感を得られないので、
共感、はい、
あの共感を得るって難しいよね。
そうですか。高木さんはなんか得てる気がしますけど、
全然得てないよ。もうあの嫌になっちゃうもん、なんでこんな人の気持ちがわからない。なんか小学校の時のね、
はい、
通知簿に、通知簿ってあったじゃない、
はい、はい、通知簿ありました。
それで生活面みたいなとこあったじゃん。今あれ考えると、はい、
先生のコメント的な
ちょっとモラハラだよねあれあそこにね、
はい、
高木くんは人の気持ちがを分からない時がよくありますって書かれてて、
あら、
ですごいショックだったの、はい、
そうね、
まだ傷ついてる。もうあれから40年ぐらい、40年以上経ってるの
だってそれ覚えてらっしゃるぐらいだから相当。
あ、でも確かにね、ナチュラルに、
はい、
ちょっと僕もちょっと欠けてるところがあって、
はい、
あのナチュラルに人の気持ちとか人の痛みがわからないから、
はい、
あの理論でわかろうとしちゃう部分がある。
あ、
ロジックで人の気持ちを考えようとするところが、
はい、
なのでなので共感性に欠けてると思うんですけど、
はい、はい、
でもドラマって共感性が全てだよね。
まあね、どうやって熱狂するかっていったらやっぱそこは大事な要素な気がします。
で源氏物語もそうでしょ。だって
はい、そうです、
ね、あの平安貴族たちを虜にしたっていうことはその貴族たちを虜にするだけの共感があったわけですよね、
うん、うんうん
うん。で光君へは今の時代を生きる私たちを虜にするだけの共感性があるわけですよね、
うん、
だから、
うんうん、はい、
その平安時代の貴族たちを虜にする共感性と、うん、 今の私たちを虜にする共感性っていうのはすごく当たり前のことだけど違うの、
うんうんうん、でもうだって千年離れてますもんね。
そうそうそう、だからその前提で見ないとなっていうふうに思うわけで、はい、だから、
うんうん、
あのいろんな楽しみ方があっていいんだよね日本文化にはっていうことで、
はい、
今日はまた終わろうとしている。15分経ったしでも
まさか
の、はい、なのでこれで終わると皆さんお怒りをね感じることがあるかもしれないので、はい、少しだけ加藤秀一さんのことを、
はい、あ加藤秀一のこと、う
ん、
はい、あ
の日本を代表する評論家の加藤秀一さんってどんな人だったかというと、
はい、
1919年生まれなんです。
あじゃあもう100年
前、そうそう、だから第一次世界大戦後ぐらいな感じ。
はい、
でまあ、あのお決まりのコースです。エリートですから。
お決まり、あ、はい、あの、はい、帝大系
ですか。そうそう、東京帝国大学医学部なのね。
あ、医学部なんですか。そうそうそう、
医学部に進学したんだけど小さい頃から古典に馴染んでいて、はい、で高校では英語とドイツ語を学び、で大学ではフランス語とラテン語を学び、
あなんかすごい、
だから本当の意味で地の巨人なんですよ
そうですね。
まあ、今やっぱり私たちって日本文化をやるってなるとその日本文化だけの世界から何か物事を語ることが多いんですけれども、
うんうんうん、
この時代の評論家の方々っていうのは、まあ、ありとあらゆる文化に通じている、はい、ですから、
うん、
やっぱりドナルド・キーン先生のことよく僕はこのポッドキャストで取り上げさせていただくんですけど、
うんうん、
やっぱりドナルド・キーン先生の見方って、はい、まあ、世界のすごく、まあ、ありとあらゆるっていうふうに言っていいかわからないんですけど文学に精通しているので、その文学とか文化と比較することによって日本文化の魅力とか特性っていうのをあぶり出していただけますよね、
うんうんうんうん、
で加藤秀一に関してもそういう目線で見てたと思うんですよ。
うーん、
で、あの作家の堀達夫っているじゃん。
あ、はいはい、
詩人の作家の、
はいはい、
あの人の主治医もしてたんだ。
あ、やっぱちゃんとじゃあ
お医者さんなんですか。だって東京帝国大学の医学部出てんで、しかも繰り上げで卒業してんだから
あ、そうなんですね、うん、めちゃめちゃ本当すごい人ですね。で
もそういう人が、
はい、
あの文化の評論に入るわけなんですよ、
はい、
で戦後フランスに留学して、で、はい、ブリティッシュコロンビア大学の講師とか教授とかやってみたいな感じ。
へ
ー、でそういうような、で海外にも留学してたのでね、はい、海外から日本文化ってどう見えるかっていうふうに、
は
い、でその人が日本の物語に関して言っていたのが最初に言った、
はい、
物語っていうのは現実の要素を素材にしながら何を選択するかは作者の価値観によるっていうことで、
はい、なんかそれを最初に出したらいい気がしますね。
え、
なんか
あ、
その言葉
大河ドラマの最初に常にね
大河ドラマの最初に
それいいよね、確かに確かに、
はい、なんか
物語は現実の要素を素材にしながら何を選択するかは作者の価値観によるっていうことだから、
はい、
だから源氏物語は紫式部の価値観によるものであって、
で、
はい、光る君へはあれ脚本って大石静香さんなのかな、はい、確か大石静香さんと NHK プロデューサーの価値観によるみたいな、
はい、そうそうそうそうそう、そういうもんだっていうのが最初に出てくると、
そのほうが気持ちよく見えるけどね、なんかね、
はい、
はい、ということで今日はですね、
しました、はい、
光る君へ史実ポリス問題と加藤秀一に迫ったということで、
はい、
だからあの次回は必ず、
はい、
こしらかわ法に入りますので、はい、皆さん長い箸休めを申し訳ございませんでした
日本文化はロックだぜベイベ
オーディオブックドット JP をお聞きの皆様にはこの後特典音声があります。ぜひ最後まで聞いてください。次回はゴジラ化法の話にされるということで、
ね、はい、そうしましょう、はい、
はい、
お相手はセバスチャン高木と
先入観に支配された女サッチーでした。